TBS Podcast。エレカタの決意。
エレコミックやついです。
エレコミック今立ちです。
片桐仁です。
エレカタのコントライブ。はい、配信も、昨日
そうですね、
終わりましたね、
全部終わりまして、皆さんたくさん見ていただいて
ありがとうございました。
ありがとうございます。グッズも終わりましたね。
ありがとうございました。皆様ね、楽しんでいただければ、
はい、
幸いでございます。放送の方ではね、チャンス大城さんが、
はい、
我々のコントライブに来ていただいた時に、
はい、
ギャグを8個無料券と、うん、滑らない話3話無料券をいただいたということで、はい、それを無料で披露してもらいに来ていただいたので、うん、ぜひね、面白かったんです
ね。面白かったですね。
滑らない話だけで終わってしまいました。
3話以上でしたね。
多分来てくれると思いますが、うん、ぜひそれもね、まだ、ラジコで聞けますんで、
うん、
TBS ラジオエレガタの決意、聞いていただければと思います、
はい、お願いいたします。
ということで、このポッドキャストだけでも盛り上がっている。
そうだね。
腐敗食ですね。
腐っている
。また来てる。
食べ物。
腐敗食。
これがまた来ているんですが、
腐敗食、
ポッドキャストネームの電気タイプさんですね。
うん、初めてかな。
エレガタの皆さん、こんばんは。うん、ということで、コントライブもお疲れ様でした。
ありがとうございます。
遠方だったので配信で。
ああ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。さて、腐食、腐っ、うん、食べ物、腐食のコーナー、
腐敗食だ、
まあまあいいけど、
ですが、私が長年食べたいなと思っている腐食があります。
あるんだね、みんなね。
それはそんなカースマルツというチーズ
ね。チーズね。
これもなんかあれじゃないの、すっごい匂いの、
そうだろうね、
2位とか3位とかのやつよね、
うん、ああ、そう、
いろいろな腐り肉が揚げられる中、
うん、
チーズと少し脱線してしまいます
が、いやいや別に大丈夫です
。カースマルツーはただのチーズではありません。
マルツ
ー、イタリアで作られるカースマルツーの熟成には尋常じゃない数のウジ虫が用いられます。
もうウジ虫ってのも食べたくないよ。
接触に伴う体外消化により、
はあ、
通常の発酵を超えて、
超える、
知らないものが見れば腐敗と思う段階まで進んでドロドロの状態になります。
ドロドロになるんだ。
個性的な匂い、
いやいや、
舌の上でとろける食感、
あ、
ウジ虫の体液による苦味などが赤ワインととても合うそうです。
いやいや相当だね。
うわ、
でもウジ虫を生きたまま体内に入れるのは危ないので、よく噛んで食べるのがコツです。
いやいや、あ、ウジ虫ごと行くの。
ごとでしょ、
体
液、
現在
本当だ、
イタリアではその危険性からカースマルツーの販売流通を禁止しています、
うん、ダメだよ、もう
ダメだよ、虫入りチーズって書いてあるもん。
が、ダメだよ、闇市などでは高額で取引されているそう。
いつなのよ時代が。
超高級チーズ一度食べてみたい。
めっちゃ高いよ。生きたウジ虫が入ってる
チーズ、ウジ虫、ウジャウジャチーズ、エレガタの皆さん食べたことありますでしょうか。
あるわけねえだろ。
ウ
ジ、だからこれ、捨てようと思ったらウジ虫湧いちゃってっけど、一口食ったらうまかったみたいなやつでしょ。
ああ、いや確かにすごいわ。チーズパイ、チーズパイって言われてるけど、人間の胃酸で殺すことができず、生きたまま胃を通過して腸に住み着くこともあり、
もうダメじゃんそれ。寄生虫じゃんそれ。
よく噛まなきゃ。
ダメだよ。
激痛はないのかね。
怖え。
アニサキスみたいなね。
いやこれは怖いよ。
カースマルツ
でめちゃくちゃ高いんだもんね。だって食うとしたら。
だって流通禁止されてるってことはまた。
そうだね。
跳ね上がってるでしょ。
闇市って言ってたから。知らないよ、その闇市を知らないから。
ちょっと前までは全然食べてたってことでしょ。
は
あ、なんかよく噛まないと生き残っちゃ う,
そう、生き残ってもう、住みついちゃう。
これはうまいんじゃない。
いや、うまいのかな。うまいんだろうね、そんだけ言うんだからね。そんな危険を犯してまで食うってことだから ね。いやちょっとそりゃ行きたいって言うんでしょ。だってその人は、
いやこの人は、うん、食べたいって思ってる感じがしないけど ね、
う
ん、
そうだね、
情報だけね。
同じ人が、
違う人からカースマルツ、
あ、カースマルツ
これ調べてくれたのかな。
ステカセセックスさんですね。
あ、ステカセセックスね、
世界一危険な地図を思い出したのでお便りしますということで、このカースマルツ、
どこで知るのよこれ。だって
この地図はイタリアのサルディーニャ地方で作られている、ヤギの、これ父の
ヤギ父だね、
ヤギね。
世界一危険なチーズになる前のチーズは普通のヤギ乳のチーズです、
うん、でもヤギも結構あるもんね、匂いね。
これをまあチーズ、でもチーズバエって呼ばれるハエなんだよ。
そうそうそう、
卵を産ませて数千匹のウジ虫でチーズを発酵。
数千匹
ウジ虫がチーズを食べることで酵素を分泌して体外に排出することでチーズが発酵していくと。3ヶ月ほど熟成したチーズが、これも脂肪が分解されてクリーム状に変化する。
ああ、だからドロドロになる
ってことね。それをナイフで取ってバターのようにパンに塗って食べる。
生きてんでしょだってウジ虫。
うん。
シラウオみたいな感じ。
地元の人曰くスパイシーで癖があり、生焼けのパンのような香り。
生焼け。
生焼け。パンのような香り？
結構
クリーミーで舌の上でとろけるとか。ブルーチーズのような強い香りがして美味しい。
いやブルーチーズでいいじゃんな。
ウジ虫はほろ苦いということですね。
この苦味が
苦いってあるんだね。
あ、地元ではこのチーズは最高級の珍味で、
いくらぐらい
結婚式とか誕生日に振る舞われると。
は
で、ウジ虫はやっぱ胃酸では死なないらしいですね。
強いよ。
で、胃を通過して腸に住み着いてしまうこともあるそうです。
やばいよ。
またナイフですくうとき、ウジ虫が飛び跳ね、うん、目に入ることがあるので
そんなに飛ぶの。
初心者はゴーグル着用を推奨される。いやいや
ダメなんだって。食べちゃダメなんだって。
そこまでして食いたいんだから。
で、今は販売が禁止されてるけど、食べてみたい人は地元に行って譲ってもらえるか。なる
ほど。あ、もう本当
に、ね、闇市で購入するしかない。
闇チーズ、
あー、うん、闇チーズ
だから、ドブロクみたいな。
自家そういうことだよ、
ね、他にもダニで熟成させるミルベンケーゼ、
それもイタリア
と呼ばれるチーズもあります。
いろんな虫でやるんだね。
がこちらの方は販売もされている。
ああ、そう。
あっと思っちゃったもん。
うん、ハエはダメだけどダニはいい。
ダニは食べても健康上は問題ないと言われています。
へ
え。メルビンケーゼは全然食べれる。
なるほど。これは朗報かもしれませんね。
でもダニってさ、アレルギーがあるでしょ。
そうだよ。
まあまあ、どういう風になるか分かんないけどね。
いや、ウジだってあるんじゃないの。
まあ、まあ、全然ダメですね、あるかもしれないけどね。
食べれないからな。
そうなんだよね。確か身近じゃないよね。やっぱアザラシとか出ちゃうともう無理だもん
ね。そうだよね、
いろんな
無理だよね。作るのが無理だもんね、
でもそろそろなくなるんじゃない。やっぱその一般的なとこの、
もうこの辺で打ち止めじゃ、
打ち止めな
る鎖系は
かと思いますけども、
オリジナリティ溢れるね、鎖系があればいいけど。
だからあのやっぱバラ肉とか、なんか鶏のもも肉を腐らせ
るみたいな。そうだね、腐らせて糸を引くぐらいっていうね。
腐らせ腐らせ
スパイスで揉んで、
で美味しくありませんみたいなのがいいですね。
いやね、
しかも美味しくありませんみたいな。
でそれはもうダメでしょ、もう美味しくなかったら。
いや
なんで食ってんだってことだ。罰ゲームだもん単なる。
そうなんだよな、
ということでですね、いろいろと皆さん送ってくれたんで、
はい、
新コーナーお知らせ、なんかもう斜陽な感じしますけど。
もうね、行くとは言った感じはしますけどね、
行った感じはします。最近盛り上がり見せつつ、腐った肉などの腐敗食や、前回俺のランキングで紹介した保育園でドッグフードはヤギの糞を食べていたというエピソードのような一風変わった食に関するコーナーを立ち上げたいと思います。タイトルはこちらです。
俺の尖り飯。
うん、
自分の中でこれ尖ってるなと思う食事メニューや食にまつわるあれこれを送ってもらうコーナーです。
うん、
これはでも
広くて、まあ、あるかな。
そうですね、
腐ってなくて、腐ってなくていいです
か。腐りじゃないからね、だけじゃない、
はい、
組み合わせとかね、
例えば、友達ん家でご飯にバターとポテトチップスをかけて、それをぐちゃぐちゃに混ぜて食べてたとか。
うん、美味しい
でしょ、まあ、
で
しょうね。
とか、近所のパン屋に明らかに余った食パンの耳をあげて、普通の砂糖を振りかけたやつが一袋1000円で売ってます。
高いね。
それは高すぎるな。
うん。で思いっきり食べてみたらうまかったです。
うまい。
痛いなとか。
ラスクね。まあ、耳のね。
うん。まあまあ、その自分なりの尖り飯ですよね。
なるほど。
こういう食べ方をするとうまいっていう自分なりのやつを送ってもらう。
うん。
ね、というコーナーをやってみようとなりましたね、
はい、ということで、あなたがこれは尖ってるなと思う食にまつわるあれこれを送ってください。宛先は elekt@tbs.co.jp、 elekt@tbs.co.jp、 俺の尖り飯のコーナーまでお願いいたします、
うん、他にも今たちが激推ししていたセブンイレブンのスパイシービーフカレーのように、はいはい、自分がめちゃくちゃ勧めたいものでも OK ということで、うん、まあ、食にまつわるね、
そうね、
話は面白いから、
もう
ぜひ
手軽なものからね、皆さん難しいもの、
もう今はスパイシービーフカレー以上にはないんですか、ハマってるもの
は。今は食ってないっすね、あれ以降はね、
うん、スパイシービーフだけ。
そうっすね、
相変わらず食ってんすか、まずスパイシービーフは。
あの常備はしてますね、なんかのなんか食べたい時のために。
相当うまいんだろこれ。
まああの匂いがもう違いますね、他のレ
トルト、の
もうあの袋開けた瞬間
どんな匂いなの。
もうスパイスの香りがもう店みたいな匂いします。
インドカレー、
インドカレーでしょうね。
あ、
カシミールカレーに近いと言われています。うーん、ちょっと辛めで苦味もあって、だから苦手な人は苦手だ、
結構強いってインパクトがね。
だから最初ネット調べたら低評価の多さにちょっとへこんだんです
俺が とてもうまいと思ったもん。
そうまいと思った、ま
あ、そういうのあるよね、よくね。
そうそうそう、あったんですけど、もう今やもう食べる、まあだから辛いの苦手な人はちょっと苦手かも。
相当辛い、
まあまあ辛いですね。
まあまあ
まあまあ辛い
です、ね、こういう感じで、はい、自分がもう激推ししてるものでもいいですから、うん、
ぜひぜひ
送ってください。
俺はあるあるは何だっけ、
ある
のカルビーのさ、うん、ポテトチップスのコンソメ味のパンに塗るやつ知ってる。
知らん。
パン、ポテトチップスのやつをそのなんだっけな、
マッシュポテトみたいな、
ポテトーストっていう名前で、
そういう感じ
で
出して
る。そう、まあ、ペースト状のやつを塗ってオーブンで焼くの、うん、そうすると食パンがポテトチップスになります。
ポテトチップス、チップスにはならない。
カレーとコンソメがありますね。
ああ、そう。
それそのまま塗って食べるとあんま美味しくないです。焼かないと美味しくないです、
ね。ああ、そう。
ちょっと油っこい。
それ、はい、それ用なんだね。
はい。
本当にね。
ポテトースト。
あるんだ、
ね。はい。
ポテトースト。
はい。ぜひぜひ。さあ、それではこちらのコーナー行きましょう。
私一回死んだのかもしれません。日常生活で巻き起こる不思議な体験談を募集しています。
うん、
これまでの体験談をまとめた書籍の発売がついにスタートいたしました。
ね、はい。
ショッピングサイトでは品切れになるほど初日から爆売れしているようです、うん、皆さんぜひ買って読んで
お願いします、進
めていただきたい、
ね、はい、盛り上げてください。
こういう不思議系のポッドキャストって死ぬほどあるからそこに出ればいいのにね。
ああ、まあね、うん、確かにね。
あ、そうなんだ、
うん、人気だよね。
怪談系とか
島田とかやってんじゃん、島田秀平とか。
ああ、
ラジオネームワイワイ、え、ワイワイさん、
うん、
あの女グループの松竹の、
いやいや、そこじゃない、
人力車のじゃない、ワイワイさん、
懐かしいけど、
あ、本当だ、ワイワイ
ワイワイだけど、
あのワイワイさんじゃない、
あのワイワイかな、
ね、
そんな俺らが
アイドル崩れみたいなあの2人じゃないの、
言い方言い方
言い方悪いんだ、20年以上前20年ぐらいか
いたっけ、
ワイワイさん、そうでしょ、ラジオネームって
なんかメンバー結構変わってった
よね。いや、5人ぐらいから2人になってさ、
そうだっけ、
そうそう、なってたな、
切なかったな、
うん、まあでも早い時期にやめたと思います。
そうだね、
だから良かったんじゃないですか、今思えば。
そう、
うん、じゃない、まだ若かったでしょ、
大倉の嫁さんがいたとこ、
違う、あ、わかんない、
いたかな、
どうなんだろう、うん、
ワイワイさん
いたな、送ってくれた、うん、多分違う、絶対違う、
あの女性2人組が
違うと思
ってくれたのかな。ラズイさん、和田さん、片木さん、こんにちは、
う
ん、ということで、燃えろコントの人配信で見ましたと、
う
ん、
ありがとうございます、
ありがとうございます、うん、自己肯定感アップ教室、うん、笑い死にするところでした、うん、ありがとうございます。別に死んだ話じゃなくても不思議な話なら何でもよくなったみたいなので送らせていただきます。全然そうよ、もともとそうよ、
そうそう、
7年くらい前に妻と北海道の離島に旅行に出かけました、
うん、
羊を見たり、
うん、
ウニを食べたり、
いい、ね、
楽しんでいました、
うん、
北海道の離島ってどこだろうね、
まあ確かにね、
レンタサイクルを借り島を一周、う
ん、あ、ちっちゃい島なんだね。
途中で家と家の間に小さな鳥居があるのを見つけました、
うん、
この島の神様に挨拶しとくか
と、なるほど、
うん、
自転車を止め、
うん、
2人で鳥居をくぐりました。
夏だろうな、
うん、境内の中に入ると雑草が生い茂って、
うん、
蝶子鉢
ん
ですか、
手を洗うとこ、
はい、
うん、
蝶子鉢、その少し先にはとても神社とは言えないほどボロボロの社殿がありました、
うん、
手入れされてないのか
口すぎて神社の名前すら分かりません、
うんうん、読めないんだもん、うん、
僕の地元の神社はほぼ限界集落とはいえ、
うん、
祭りや
あ
掃除などしっかり管理されていたので、
うん、そうだね、
この神社はかわいそうだなと思いながら、
うん
うんうん、少しの間この島で遊ばせていただきますと
二
人で神社に手を合わせました、
うん、
振り返り帰ろうとしたら太い雲の糸がゴールテープのように行く手を阻んでいました。
太い太い、
うん、風に揺られてたってことね、
うん、
妻と二人で来た時なかったよねと確認し合い、うん、もしかして手を合わせてる間に雲が糸を張ったのかなと思いましたが、
うん、
糸は埃だらけでとても今張られたようには見えませんでした。
そこ通ってきたのに、
そういうことか、
うん、
この神社の神様が、
うん、
帰らないで助けてくれとその蜘蛛の糸を張ったみたいでした、
はあ、
助けてあげたいのは山々でしたが何分遊びに来ただけなので何も道具を持っておらず、
まあまあね、
すみませんすみませんと思いながら蜘蛛の糸をくぐりその神社を出ていきました、
うん、
あれから
お
まだその神社には行けていませんが、
うん、
久しぶりにネットでその神社を調べました、
うん、はいはいはい、
写真を見ると確かに社殿は当時見たままなんですが、
うん、
おかしいんです。
あら、
僕の記憶では、
うん、
家と家の間にあったはずなのに、
うんうん、
ネットの写真では鳥居が立派で、
うん、
社殿まではかなりの距離があって、
うん、
広い野原、うん、もしくは山にその神社あるんです。
うん、
妻に聞いてもさすがにもうあった場所まで覚えていませんでした、
うん、
僕の勘違いなのか、
うん、
もしくは両脇の家々が解体されたのか、
うん、
それとも、
まあね、
鳥居が新しく手前に作られたからね、うん、解体された上に
あの蜘蛛の糸を触っていたらもしかしたら僕たちは死んでいたのかもしれません。
いい合わせなくて、いいよコーナーに。
北海道の手売り島、
手売り島、
天が天を売ると書いて手売り島の
天売
三好神社、うん、
へえ、行ったことないね。
全然記憶が違うところだよね。
そうだね、
家と家の間に小さな鳥居があると思ってたんだけど、
うん、
家もなければ山で、うん、なおかつでっかい鳥居だったと。
なんでしょうね、
なんだろうこれ
ね、変わったのかね。まあでも糸を蜘蛛の糸で覚えてるってことだよね、そういうのね、うん、印象的だったから
不思議な話ではありますよね、
うん、そうね、ちょっと行ってほしいですねまたね。
でもそうなってんでしょ、
まあ、今はね、
そこは綺麗になって
る
から、ね、
だからちょっとまあ思い出すこともあるかもしれない、
うん、もう一つ紹介しますかね。パリーパリーさんですね、うん、5年くらい前家族旅行へ行きました。
お
昼は遊園地を満喫して、うん、夕方宿泊先の温泉旅館へ車を走らせていた時のことです、
うん、
辺りは一面田んぼの見晴らしのいいまっすぐな道、田んぼの間に農家さんの民家がポツポツあるようなのどかな道でした、
うん、
遠くの方に道の上がキラキラ光っているのが見え、私はスピードを落としました。それは道の上に散乱した粉々のガラスでした。ジャリジャリという音を立てて私はさらに車のスピードを落としました、
うん、
事故でもあったのかなと思った瞬間、運転席側のガラスがバンバンと叩かれました。お願い助けて。
怖え。
窓の外には頭から血を流したおばさんがゾンビのように私の車に張り付いていました。心臓が飛び出るかと思うほどびっくりしました。血だらけのおばさんは完全にパニック状態でしたが、話を聞くと数分前に事故を起こしたとのこと。道の先に2台の車が止まっていて、よく見るとガラスが割れて煙が出ていました。とりあえず私と妻は事故の当事者全員の意識があるのを確認し、救急車と警察を呼びました。
冷静。
しかし旅行先のため、
そうか、
現在地がうまく説明できません。
そうだよね。
私がもたもたしていると、電話変わろうかと、どこからか、ほうきを持ったおじさんが現れました。
どこからかってことです、
うん、 ほうきおじさんは地元の農家さんで、テキパキと現在地を告げ、私に携帯を返し、慣れた手つきで地面に散らばるガラス片をほうきで掃除、掃除し始めます。
はいはい、すごい、いいのかな、しちゃ
って。ここが、現場。ほんとよく事故があるんよ。
ああ、そう。
先月もあったしな。
やばいじゃん、
それ。なんもない道ない、なんかあるんかな。と、ほうきおじさんが言いました。事故が多発する魔の交差点というやつでしょうか。私はとりあえず二次的事故があってはいけないと、100メートルくらい離れたところで交通整備をしているうちに救急車と警察が到着。妻は負傷者の手当てをしていたので救急車に一緒に乗ってくれと言われたんですが、断ったそうです。
まあまあね、旅行できるわね。
事故の処理を警察に任せた後はとっと疲れて旅行気分はすっかりなくなっていました。
血だらけだもんね。
数年経った今でも何にもない道なのに、なんかあるんよという
なんか、ね、
ほうきおじさんの言葉が妙に頭に残っているのと、好きなゾンビ映画を見ていて、ふとあの血だらけのおばさん元気かなと思い出したりしています。
いるよ普通。
以上です。
うん、なんかあんだろうねそこにね。
そうだね、なんか見通しが悪いとか、
なんかね、
なんかよそ見しちゃうとか、道の形とかね、
あるよ、
太陽の方向とか。
事故ね、
なんでしょうね、
やばすなことないな、そういうの
ね、いわくがあるとあれですけどね。
そうだね、
事故りやすい場所はあるからね。
ね、そういうのあるんだろうね。以上ですか。
はい、もうないみたいです。
はい、ということで、あなたの身の回りで起こった不思議な体験談を送ってください。宛先は elekt@tbs.co.jp、 elekt@tbs.co.jp。 私一回死んだのかもしれませんのコーナーまでお願いします。最後に告知ございましたらお願いします。
はい、3月の3日の、
はい、
渋谷
ロフトナイン、
ロフトナインですね、
はい、
夜の7時から、久しぶりに夜7時ですね。
そうですね、
久しぶりの平日発平日開催、
平日もね、
ロフトライン渋谷、あ、夜7時、開演で、ゲストはザ・マミ
ー、
我々レコメックのトークライブ、僕らのお茶会、
はい、お願いします。
ザ・マミーと話すのは初めてですね、はい、ぜひ、配信もありますし、
はい、ぜひぜひ、
ライブもありますので、はい、どちらかでぜひ見てくれたら嬉しいです。
はい
はい、私毎週土曜日11時半からやっております東京 MX 私の芸術劇場、今週2月26日は大倉集古館というホテル大倉がもう新しくなったけど、大倉集古館ものすごく古いんですけどね、竜宮城みたいな建物です、すごいです。前中村獅童さんの結婚式の時もあったのに全然気づかなかったな。そして、毎週月曜日22時からやってますフジテレビドクターホワイト、よろしくお願いします。そして新横浜プリンスホテルで開催中ストロベリーアフタヌーンティーコラボレーションウィズフィアットの一環として、プリンスホテルロビーにて縄文フィアット 500X、 私がペイントしたあれが3月31日木曜まで展示しております。おそらくあれでもうフィルムを取って普通のフィアットに戻すと思うので、よかったらもう最後 の塗った車を見てください。片桐仁オフィシャルストア年度道20周年記念片桐仁宗卓大百貨店のグッズ、2月28日23時59分までとなっております。よろしくお願いします。
はい、ということで、皆さんライブありがとうございました。
ありがとうございました
。ということで、エレガタの決備も末永くよろしくお願いします。ということで、ポッドキャストはこの辺で、さよなら、
さよなら、
さよなら。